皆さんこんにちは。芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、皆さんはどんな秋をお過ごしでしょうか。2021年10月1日発行、声の広報大崎広域第142号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに表紙をご紹介します。今回の表紙は大崎広域再生工房で職員が家具の再生作業を行っている様子を紹介しています。大崎広域再生工房は限りある資源の有効活用とゴミの減量化のため、本組合のゴミ処理施設に直接搬入された棚や椅子などを再生し、希望者に無償で提供する事業です。再生品の受け取り方法については後ほどご案内いたします。続いて消防情報です。まずは秋の全国火災予防運動についてのお知らせです。皆さんと消防の結びつきを象徴する電話番号119番にちなみ、1987年、昭和62年に自治省消防庁、現総務省消防庁が自治体消防発足40年を記念して、11月9日を119番の日に制定しました。広く防火防災意識を高めてもらうため、11月9日から15日まで秋の全国火災予防運動を実施します。老朽化した消火器の破裂事故が発生しています。自宅や職場の消火器の点検をお願いします。特に屋外、軒下、水回りなどの腐食しやすい環境で点検や管理がされていない状態で放置された消火器での事故が多く発生しています。次のような状態の消火器は老朽化が進んでいて強度上の危険があります。キャップやホースのつなぎ目に割れ傷があるもの、メッキに光沢がない、シワ筋ができているもの、表面にボツボツしたサビ、相乗剥離があるもの、サビを落としても腐食が残るもの、また新しいものでも大きな変形鋭い傷がある場合、使用の際に破裂することがあります。皆さんの自宅や職場にある消火器を確認し、当てはまるものがあれば使用せず新しい消火器と取り替えてください。なお、古い消火器を廃棄するとき、中身を出そうと消火器を操作分解することは破裂につながる可能性があり、とても危険です。絶対にしないでください。こちらの記事に関するお問い合わせは大崎広域消防本部予防課、電話番号244268、または大崎県域の各消防署までお願いします。次に119番通報についてのお願いです。令和2年の119番受付は11,236 件ありました。そのうち約 17% にあたる1,891 件が問い合わせ、間違い、いたずらといった実際の火災や救急とは関係ない内容で119番通報でした。119番は火災や救急の緊急回線です。関係ない内容での通報が増えると、実際に起きている火災や救急の通報の遅れにつながる恐れがありますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。災害や病院の問い合わせの場合は119番ではなく次の番号に電話をお願いします。災害の問い合わせは災害情報案内テレドーム、電話番号0180-992-500、救急を呼んだ方が良いか迷ったときは 大人救急電話相談、電話番号#7119。プッシュ感染以外 PHS の場合は電話番号0227067119、または子ども夜間安心コール電話番号#8000。プッシュ回線以外 PHS の場合は電話番号0222129390。また間違い通報はお子さんが誤って操作してしまったスマートフォンの誤操作、カバンやポケット内で誤発信などにより119番へ通報されてしまうケースが増えています。119番通報を受けて無言や応答がない場合は指令センターから確認の電話をしています。もし間違って119番へ通報してしまった場合でも、慌てて切ったり無言で切ったりせずに間違えましたと一言伝えていただくようにお願いします。こちらの記事に関するお問い合わせは大崎広域消防本部警防課、電話番号222541です。以上で消防情報を終わります。続いては大崎広域の仕事や職員のことについて、大崎広域で働く職員にインタビューする組合職員のマイワークスタイルのコーナーです。消防の仕事といえば過酷な災害現場で活動する男性がイメージされますが、大崎広域消防本部では11人の女性消防士が警防係や救急係、司令管制員などの多彩な分野で活躍しています。時代の変化やニーズに応じた組織力を高めるためにも、今や女性消防士の存在、能力は欠かせません。今回は多くの人々の安心・安全な生活を守るため、大崎広域消防本部で救急救命士として活躍する女性消防士に話を聞いてみました。質問に答えてくれたのは消防歴6年目の女性消防士、救急隊員として日々奮闘中です。どうして消防士になろうと思ったのですかという質問に対して、東日本大震災が発生した際、全国から応援に駆けつけてくれた救急車の車列を見て、自分も救急の最前線で働きたいと思ったことがきっかけですという回答をいただきました。救急係ってどんな仕事ですかという質問に対して、救急車で要請された現場へ向かい、消防車に必要な処置をして病院へ搬送するというのが主な仕事です。他にも救命講習で心肺蘇生法などを指導したり、症例研究を行っています。最近は新型コロナウイルスの感染症対策に気を配りながら救急活動を行っています。とても大変ですが、コロナに負けず日々の業務に励んでいますという回答をいただきました。女性と男性で仕事内容は違うのですかという質問に対して、仕事内容に違いはありません。女性も救急車や消防車を運転したり、火災現場でホースを伸ばして消火活動を行ったりしていますという回答をいただきました。消防という仕事の魅力は何ですかという質問に対して、地域の人々とその生活を守るという仕事はとてもやりがいがあり、それが大きな魅力だと感じていますという回答をいただきました。これからの目標としては、救急救命士としてより多くの経験を積み、地元である大崎県域の住民の方々へ貢献し、また消防という仕事のやりがい、楽しさを伝えていきたいということでした。続いては環境衛生情報です。まずは好評いただいている再生品の提供事業、大崎広域再生工房のお知らせです。大崎広域再生工房は資源の有効利用と ゴミ減量化のため、当組合のゴミ処理場に搬入された棚や椅子等の中から再生利用が可能なものを選別し、簡単な再生作業を行い、無償で提供するものです。再生品の譲り受けには申し込みが必要です。申し込み条件は次の通りです。大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、美里町にお住まいの18歳以上の方で、引き渡し期間内にご自身で再生品を運搬できる方、ただし18歳未満の方でも保護者同伴の場合は申し込みが可能です。申し込み回数は一度の申し込み期間中に1回1世帯1点までとします。来館された本人に限り申し込みできます。来館していない方の代理で申し込むことはできません。営利目的の方は申し込むことはできません。引き渡した再生品が原因となって発生した事故などについての責任は負いません。十分に確認を行った上で申し込んでください。再生品の申し込みから受け取りまでの流れは次の通りです。再生品の展示申し込み受付期間は11月1日月曜日から11月12日金曜日までの平日です。ただし11月7日日曜日は展示申し込み受付を行います。展示されている再生品の譲り受けをご希望の方は申し込み用紙に必要事項を記入し、大崎広域リサイクルセンター管理棟で申し込みを行ってください。公開抽選は11月16日火曜日の10時に大崎広域リサイクルセンター管理棟で行います。公開抽選の参加は自由です。当日来ていない方が当選した場合は個別に連絡します。再生品の受け取りは11月16日火曜日の公開抽選後から11月30日火曜日までの日程で、再生品引き渡しの日時を調整させていただきます。公開抽選に参加して当選された方はその場で受け取りが可能です。受け取りの際は申し込み用紙の控えを持参してください。なお、来場される方はマスクの着用、手洗い、手指消毒などの感染予防対策にご協力をお願いします。発熱や顕著な咳などの症状がある場合は来場をお控えいただくようお願いします。大崎広域再生工房に関する問い合わせは業務課電話番号 25-8867 です。次に、西部玉造りクリーンセンターの休止についてのお知らせです。大崎市岩出山の西部玉造りクリーンセンターと大崎市古川の中央クリーンセンター、そして現在休止中の上町の西部上クリーンセンターの3つのごみ焼却施設を統廃合し、令和4年4月1日から新しいごみ処理施設となる西地区熱回収施設が供用開始します。それに伴い、西部玉造りクリーンセンターへの搬入は令和4年3月31日までとなり、令和4年4月1日からは大崎市古川の中央クリーンセンター隣に建設中の西地区熱回収施設へ搬入していただくようになります。燃やせるごみの搬入に関する問い合わせは施設管理課電話番号 281624 です。西地区熱回収施設の建設工事に関する問い合わせは施設整備課電話番号 256788 です。次に、農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。令和2年7月から開始した福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がごみ処理施設の西部玉造り中央東部のクリーンセンターと 最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。5月から7月までのモニタリングポストの測定値は最大値、最小値、平均値で焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のホームページ上で公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。農林業系汚染廃棄物の焼却処理に関する問い合わせは、業務課電話番号258867です。以上で環境衛生情報を終わります。続いては議会情報です。本組合の管理者、副管理者、教育長、監査委員、議会議員を紹介します。はじめに組合管理者、副管理者、教育長、監査委員の紹介です。大崎地域広域行政事務組合管理者、大崎市長伊藤康氏。副管理者、管理者職務代理者、上町長猪俣博文。副管理者、鹿間町長早坂理恵津、涌谷町長遠藤徳夫、三里町長相沢誠一、常勤副管理者金森雅彦、教育長大崎市教育長熊野光俊、監査委員代表監査委員佐々木富夫、議選監査委員米木昌司。次に組合議会議員の紹介です。組合議会は組合が行う共同処理事務について審議し決定する議決機関です。組合を構成する大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三里町の議会議長等の職から選出された15人で構成されており、年2回3月と10月の定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。組合議会議長相沢隆弘、大崎市議会議長、組合議会副議長大橋翔太郎三里町議会議長、組合議会議員佐藤仁一郎、富田文氏、山田勝明、小沢和悦、いずれも大崎市議会議員、中山聡、鹿間町議会議長、福田博、鹿間町議会副議長、早坂忠之、上町議会議長、三浦秀則、米木昌司、いずれも上町議会議員、後藤陽一、涌谷町議会議長、久勉、涌谷町議会議員、吉田新越、平吹俊夫、いずれも三里町議会議員。以上で議会情報を終わります。続いてはほなみ園情報です。まずはご寄付をいただきましたのでご紹介します。古川東ロータリークラブ様から社会奉仕活動の一環として、ほなみ園の子どもたちの環境改善が図られるようにと、新規網戸の設置、既存網戸補修を行っていただき、さらには園児全員分の椅子と療育用備品を寄付していただきました。8月30日に寄付受納式を組合本庁舎にて取り行い、古川東ロータリークラブの奥山浩二会長から本組合の金森副管理者へ目録が手渡されました。子どもたちは早速新しい遊具で遊んでいます。より良い環境の下で今後も園児に寄り添った療育を心がけていきます。 心温まるご寄付、ご支援、本当にありがとうございました。次に、午後療育の時間のご紹介です。今年度から講演時間が延長となり、午後の療育時間を使ってリズム遊びや教材を使った活動に取り組んでいます。リズム遊びでは、ピアノの音に合わせて動き、保育士と簡単なやりとりをしながら体を使って遊んでいます。教材遊びでは、個々の発達段階に合わせ、手や指先を使い、課題に取り組んでいます。また、教材だけでなく、身近な素材を使っておもちゃを作り、個々の療育の狙いに添えるよう工夫しています。各クラス、はじめは戸惑いを見せる様子もありましたが、回数を重ねるたびに、できたという達成感が一人一人の自信へつながっているようです。今後も積み重ねを大切に療育を行っていきます。次に開放授業みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について言葉が遅い、友達と関わって遊べない、偏食があるなど発達の悩みや相談、療育上心配のあるご家庭を対象に毎月第1、第3火曜日に相談や園児との活動を行っています。参加を希望される方はお気軽にお問い合わせください。10月から12月までの開催日は10月5日、10月19日、11月2日、11月16日、12月7日、12月21日。時間は午前10時40分から午前11時45分まで。場所は大崎広域ほなみ園です。参加には事前連絡が必要です。参加については開催する前の週の金曜日までに電話でご連絡ください。なお、初回相談の方はお住まいの市町の保健師に相談の上ご連絡ください。参加は各月 1回までとし、1回あたりの参加者を6名程度としています。申し込み者数に応じて、参加する回を変更する場合があります。問い合わせは、大崎広域ほなみ園、電話番号 532050 です。以上で、ほなみ園情報を終わります。続いて職員採用試験情報です。大崎広域令和4年度採用の事務局職員を募集します。募集区分は初級、職種は技術職、採用予定人員は若干名です。受験資格は昭和56年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人です。試験は第一次試験が11月27日土曜日で、教養試験、適性検査を行います。第二次試験が12月下旬予定で、面接試験、作文試験を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求、本組合のホームページからのダウンロードがあります。開始はいずれも10月1日金曜日からです。直接受け取りの配布場所は事務局総務課及び大崎障害学習センターです。郵送で請求する場合は、封筒の表に職員採用試験案内請求と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合事務局総務課人事構成係、郵便番号 989-6174 大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。申し込み受付期間は10月1日金曜日から11月1日月曜日必着。受付時間は平日8時30分から 午後5時15分までです。続いては大崎夢子パスポートをご案内します。大崎夢子パスポートは大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより自主性・主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学生を卒業するまで利用することができます。大崎夢子パスポートを土日や祝日、夏冬休みなどの長期休暇中に大崎市の障害学習センターパレット大崎プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢子パスポートまたは組合ホームページをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入された場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生または大崎広域事務局総務課へご相談ください。大崎夢子パスポートに関する問い合わせは事務局総務課電話番号232325です。続いては消防関係の資格・試験・講習情報です。各種資格・試験・講習は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期になることがあります。最新情報についてはそれぞれのお問い合わせ先にてご確認ください。まずは危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者・講習・乙種・兵種の試験が11月21日、12月12日、12月19日、令和4年3月6日に開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。11月21日、日曜日の試験の受験地は仙台市。願書受付期間は電子申請が10月4日月曜日から10月12日火曜日まで、書面申請が10月7日木曜日から10月15日金曜日までです。12月12日日曜日の試験の受験地は白石市及び石巻市。願書受付期間は電子申請が10月24日日曜日から11月2日火曜日まで、書面申請が10月27日水曜日から11月5日金曜日までです。12月19日日曜日の試験の受験地は大崎市の古川工業高等学校。願書受付期間は電子申請が11月1日月曜日から11月9日火曜日まで、書面申請が11月4日木曜日から11月12日金曜日までです。令和4年3月6日日曜日の試験の受験地は仙台市。願書受付期間が電子申請は令和4年1月17日月曜日から1月25日火曜日まで、書面申請が令和4年1月20日木曜日から1月28日金曜日までです。次に消防設備士試験のご案内です。消防設備士講習全類・乙種全類の試験が令和4年2月19日土曜日に仙台市で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。願書受付期間は電子申請が12月13日月曜日から12月21日火曜日まで、書面申請が12月16日木曜日から12月24日金曜日までです。願書の配布場所は 一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部や大崎県域内の各消防署所です。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電子申請の場合は一般財団法人消防試験研究センターのホームページから申請をしてください。書面申請に関するお問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部電話番号022-276-4840、電子申請に関する問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター電子申請室電話番号0570-071000です。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。次に高所防火管理新規講習再講習のご案内です。高所防火管理講習は事業所の防火管理者になるための資格講習で、新規講習が11月に、再講習が12月に大崎市で開催されます。申し込み方法はインターネット申し込みとファックス申し込みがあります。高所防火管理新規講習の講習日程は1回2日間の受講です。講習は11月30日火曜日から12月1日水�曜日までの2日間、申し込み受付期間は10月19日火曜日から10月26日火曜日までです。高所防火管理再講習の講習日程は1回1日間の受講です。講習日は12月2日木曜日、申し込み受付期間は10月20日水曜日から10月27日水曜日までです。高所防火管理講習に関するお問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会ホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは一般財団法人日本防火防災協会電話番号03-6263-9903、または一般社団法人宮城県消防設備協会電話番号022-223-3650です。申し込み用ファックス番号は03-6274-6977。続いてパレット大崎インフォメーションです。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためイベントが中止延期になる場合がありますので、詳しくは大崎障害学習センターパレット大崎まで問い合わせください。まずは星を見る会のご案内です。星を見る会は屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は10月16日土曜日は月、木星、土星、12月11日土曜日は月、スバル、アルデバラン、時間は午後7時30分から午後8時15分まで、場所は晴天時ふれあい広場、好天時プラネタリウム館で行います。定員は30名です。受付は当日の7時から7時30分まで、事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。次に星を見る会特別企画部分月食を見ようのご案内です。今年2回目となる月食を観察します。日時は11月19日金曜日午後4時30分から午後8時まで、場所は晴天時ふれあい広場、好天時プラネタリウム館で行います。定員は70名、参加される方は事前に電話でお申し込みください。中学生以下は保護者の同伴が必要です。次に大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら 星空や宇宙について学んでみませんか？初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程は10月16日、11月6日、12月11日で、いずれも土曜日です。時間は午後3時45分から午後4時30分まで。場所はプラネタリウム館。受付は当日の午後3時30分から午後4時まで。参加される方は事前に電話でお申し込みください。次に、こんなのやってるでしょうのご案内です。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族で気軽に遊びに来てください。日程と内容は、10月3日17日は割り箸鉄砲、11月7日21日は宙返りドローン、12月5日19日はクリスマスカード。いずれも日曜日です。時間は10時30分から11時30分までと、13時から13時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋。中学生以下が対象です。なお、未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。ただし、材料がなくなり次第終了となります。次に、大人の学校図工ダイヤ型回答を作ろうのご案内です。お正月を前にタコ作りをしてみませんか？出来上がったら、お子さんやお孫さんと一緒にタコ揚げして遊びましょう。日時は12月12日日曜日、午前10時から正午まで。対象は大人、定員は20名。参加される方は事前に電話でお申し込みください。受付期間は11月6日土曜日から12月5日日曜日までです。当日は指定の大きさの和紙か障子紙に絵または字を書いたものをお持ちいただく必要があります。紙の大きさについては、広報大崎広域第142号の10ページをご覧いただくか、パレット大崎にお問い合わせください。次に、パソコン講座のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象に、パソコンソフトのパワーポイント入門講座を開催します。日時は11月17日水曜日から18日木曜日までの2日間、午前9時30分から午後4時まで。内容は、パワーポイントの基本的な操作を学習し、デジタルアルバムの作成などを行います。場所はメディア研修室。受講料はテキスト代700円、定員は10名です。申し込みは往復はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号を記入し、大崎生涯学習センターまでお願いします。はがきは1人1通でお願いします。申し込み期限は11月4日木曜日必着。応募者多数の場合は、公開抽選を11月5日金曜日午前10時から事務室前で行います。次に、パレット映像館のご案内です。 YouTube にてパレット映像館を公開し、大崎生涯学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しております。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は、検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合には、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。次に、パレット人形劇フェスティバルのご案内です。今年は4つのプロの人形劇団がそれぞれ楽しい演目を上演します。ぜひご家族でお越しください。日時は 11月14日日曜日午前10時から午後3時30分です。場所は大崎生涯学習センターパレット大崎全館です。4つのコースの内容は次の通りです。 A コースは人形劇団ひとみ座による晴れ時々豚の公演とプラネタリウム館での星とお歌の時間です。 B コースは人形劇団ポポロによるトロトロとガーガの公演とプラネタリウム館での星とお歌の時間です。 C コースはクワイパペットステージによるヤモジロウとハリキチの公演と視聴覚室での手作り人形コーナーです。 D コースは人形劇団ヒポポタームによるチップとチョコの公演と研修室での手作り人形コーナーです。参加には事前申し込みが必要です。申し込み方法はパレット大崎ホームページからダウンロードした申し込み用紙に希望するコース、参加する方全員の名前、住所、電話番号を記入し往復はがきに貼り付けてお申し込みください。各コース応募者多数の場合は抽選となります。受付時間は10月1日金曜日から10月31日日曜日必着です。抽選結果は11月2日火曜日から順次往復はがきにて返信します。続いてプラネタリウム館イベント情報です。新型コロナウイルス感染症対策のため投影日程が変則的となっております。それに伴う投影内容や時間の変更、人数制限を行う場合がありますので、詳しい投影日程や観覧方法等についてはパレット大崎ホームページをご確認ください。プラネタリウム館秋の投影番組は12月17日金曜日までです。投影番組はヒーリングアースと秋の新番組ソレイケアンパンマン星の色と空の色、ハクション大魔王プラネタリウム2020宇宙旅行に出発の話です。また季節の星空宇宙の話題を生解説でお送りする大崎星空散歩も引き続き投影します。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各回団体専用となり、こちらは事前に予約が必要です。第1回が9時45分から、第2回が11時から、第3回が13時45分から、第4回は15時からです。12月17日までの土曜日、日曜日、祝日及び学校秋休み期間は第1回が10時からソレイケアンパンマン星の色と空の色、第2回は11時10分からハクション大魔王プラネタリウム2020宇宙旅行に出発の話、第3回は13時45分からヒーリングアース、第4回は14時45分から大崎星空散歩です。12月18日からの土曜日、日曜日、祝日は第1回が10時から、第2回は11時10分から、第3回は13時45分からで、投影番組については大崎生涯学習センターまでお問い合わせください。第4回は14時45分から大崎星空散歩です。プラネタリウム館は各回入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお小中学生については大崎ゆめっこパスポートをご提示で無料になります。また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお月曜日が祝日の場合は 翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション各種申し込みやお問い合わせは大崎生涯学習センターパレット大崎、郵便番号989-6136、大崎市古川穂奈美3丁目4番20号、電話番号918611、ファックス番号は918264です。皆さんいかがでしたでしょうか。以上で2021年10月1日発行声の候補大崎広域142号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号989-6174、宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は0229-232325です。次回の発行予定は11月1日の特集号です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。